東京セキュリティブリーフィング2026年5月23日土曜日オープニングこんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。このポッドキャストは日本のセキュリティ担当者向けに世界で発生している重要なセキュリティニュースをわかりやすく解説する番組です。本日は2026年5月23日土曜日の配信となります。昨日公開されたセキュリティニュースの中から特に重要な話題を厳選してお届けしていきます。それでは本日のニュースをお読みしていきましょう。ヘッドライン本日は複数のセキュリティインシデントと脆弱性情報をお伝えします。まず注目すべきは犯罪者向けの VPN サービスが大規模に摘発されたこと、そして Google の API キーの削除後も認証情報が機能し続けるという問題です。さらにタンスタックという NPM パッケージの供給チェーン攻撃を通じて複数の企業が侵害されたことが判明しました。また複数の重大な脆弱性が野生で悪用されていることが報告されています。詳細解説。犯罪者向け VPN ファースト VPN が大規模摘発で解体。まず最初の大きなニュースから始めます。犯罪者向けの VPN サービスファースト VPN がフランスとオランダが主導する大規模な法執行活動により解体されました。5月19日から20日にかけて、33台以上のサーバーが破棄されました。このファースト VPN サービスは、2014年から活動していたもので、ランサムウェア攻撃者の間で広く使用されていました。具体的には、約27カ国にわたる法執行機関がこの作戦に参加し、ウクライナでは疑わしい管理者が逮捕されています。また、ICFS、COM などのドメインも押収されました。このサービスは、少なくとも25のランサムウェアグループが使用していたとされており、その解体は世界中のランサムウェア対策に大きな影響を与えるものです。ウキムールフボットネット管理者の逮捕関連するニュースとして、DDoS攻撃用のボットネット、キムウルフの管理者と目される人物の逮捕も報告されています。カナダで逮捕された23歳のジェイコブ・バトラー容疑者は、オンライン上ではドルトとして知られていました。彼は米国への身柄引き渡し待ちの状態にあります。キムウルフボットネットについての詳細ですが、このボットネットは実に約300万台以上のデバイスを乗っ取っていました。記録的な規模として、1秒あたり約30テラビットの DDoS 攻撃を実行していたとされています。また、30万件以上の DDoS 攻撃が実行されており、100万台以上のデバイスが感染していたと報告されています。さらに、1秒あたりには、5000以上の攻撃コマンドが関連していました。米国とカナダの法執行機関は、バトラー容疑者を起訴し、最大で懲役10年に直面することになります。Google API キー削除後も認証情報が機能し続ける問題。次に、Google のクラウドセキュリティに関する重大な問題が明らかになりました。削除された Google API キーが、最長で23分間もアクティブなままであることが判明したのです。Aikido セキュリティの研究者による発見によると、API キーの削除後、複数のリージョンで最大23分間機能し続けることが確認されました。キャンセルウィンドウの中央値は約16分とされています。これは地域によって執行時間が異なることを意味します。さらに問題なのは、ジェミニ機能が有効化されているプロジェクトの場合、攻撃者がアップロードされたファイルを流出させることが可能だという点です。つまり、API キーを削除したと思っていても、その間にセキュリティが侵害される可能性があるということです。Google のユーザーインターフェースでは、機能しなくなると表示されているにもかかわらず、実際にはそうではないという不一致が生じています。これは組織の API キーマネジメント戦略に再検討を迫るもので、キー削除後も追加のセキュリティ対策を講じる必要があることを示唆しています。タンスタックサプライチェーン攻撃とグラファナラボラトリーズ侵害。続いて、重大なサプライチェーン攻撃についてお話しします。グラフナラボラトリーズは、自社の GitHub リポジトリへの侵害がタンスタックサプライチェーン攻撃に関連していることを確認しました。このインシデントでは、チーム PCP という脅威アクターが5月11日の攻撃で漏洩したトークンを使用して、グラファナラボラトリーズのリポジトリを侵害しました。これにより、グラファナのコードベースと他のデータが盗まれています。同社は恐喝要求を拒否したと報告されています。このタンスタックの供給チェーン攻撃は、より広い範囲に影響を及ぼしており、 チーム PCP が関連するキャンペーンにより、500以上のプロジェクトで1000以上のパッケージバージョンが侵害されました。このような供給チェーン攻撃は、多数の依存プロジェクトに波及する危険性を持っています。ウベライゾン2026データ侵が、調査報告書セキュリティ業界の重要な報告として、ベライゾンの2026年データ侵害調査報告書についてもお知らせします。このレポートによれば、脆弱性の悪用が初期アクセスベクトルのトップとなり、全体の 31% を占めるようになりました。これは従来の認証情報悪用 13% を上回った数値です。つまり、脆弱性を悪用した攻撃が、今最も一般的な侵入方法になっているということです。さらに重要な指摘として、人間がブリーチの 62% に貢献しているという結果が示されています。これは従業員が無意識のうちにセキュリティを侵害しているケースが多いということを意味しています。また、第三者によるブリーチが知見全体の 48% に急増したことも報告されています。これは自社内部のセキュリティだけでなく、ベンダーやパートナー企業のセキュリティも同等に重視する必要があることを示唆しています。マイクロソフトディフェンダー10代脆弱性の悪用マイクロソフト製品に関する警告です。マイクロソフトディフェンダーの2の10代脆弱性が、現在、野生での悪用が報告されています。5つ目は、CVE-2026 の41,091という権限使用核脆弱性で、深刻度スコアは CVSS7。8です。これはローカル Windows ユーザーが任意のコードを実行できる可能性があります。2目は CVE-2026 の 45,498 というサービス拒否脆弱性で、深刻度スコアは CVSS4.0 です。これら2つの脆弱性は、CISA の基地の悪用済み脆弱性 KEB カタログに追加されており、実際の攻撃での悪用が確認されているため、次期値のアップデートが推奨されています。シスコセキュアワークロード10代脆弱性シスコのセキュリティ製品に関しても重要な情報があります。シスコセキュアワークロードに最大深刻度とされる CVE-2026 の 22,123 という脆弱性が存在しています。この脆弱性の CVSS スコアは10.0の最高深刻度です。非常に危険な点として、認証されていないリモート攻撃者がサイト管理者権限を取得することが可能です。さらに問題なのは、テナント境界を超えても同様の攻撃が可能だという点です。この脆弱性は、REST API エンドポイントの検証不備が原因となっています。マルチテナント環境を使用している組織にとっては、特に注意が必要な脆弱性です。NVIDIA GPU ドライバーの脆弱性グラフィックス、プロセッシングユニットを製造する NVIDIA も、重要なセキュリティアップデートをリリースしました。NVIDIA は14の脆弱性を修正した GPU ドライバーパッチをリリースしています。その中で最も深刻な欠陥は CVE-2026 の 24,187 で、深刻度スコアは 8.8 です。この脆弱性はユーズアフターフリーバグとされており、任意のコード実行を可能にしています。AI やディープラーニングの処理に GPU を使用している組織は、このドライバーアップデートを優先的に検討する必要があります。Apple App Store の詐欺防止実績ポジティブなニュースとして、Apple のセキュリティ対策についても報告します。Apple は、過去6年間で App Store 詐欺による11億ドル以上をブロックしてきました。特に、2025年だけで、22億ドル以上の詐欺的な取引をブロックしています。さらに詳しく見ると、昨年2025年は200万件以上の問題のあるアプリ提出を却下し、19万3000個の開発者アカウントを終了したとされています。これは機械学習と人間による審査を組み合わせた対策の結果です。Android マルウェア、トラップドアキャンペーン Android ユーザーに対する大規模な脅威が報告されています。トラップドアというキャンペーンでは、広告詐欺を目的とした455個の Android アプリと183個の C2 ドメインが使用されました。このキャンペーンは2400万回以上のダウンロードがありました。ピーク時には1日に6億5900万の入札リクエストが生成されたとされています。これは膨大な規模の詐欺活動であり、多くのユーザーが知らない間に悪意のあるアプリをインストールしていた可能性があります。マイクロソフト365を狙う狩り。365フィッシングアズアサービス マイクロソフト365のユーザーに対する新しい脅威が確認されています。仮365というフィッシングアズアサービス PaaS プラットフォームが、マイクロソフト365ユーザーをターゲットにしています。このプラットフォームは、OAuth ベースの認証フローを悪用し、多要素認証 MFA をバイパスしているとされています。デバイスコードフィッシング手法を用いており、2026年4月に初めて観察されました。テレグラムを通じて配布されているという点も注目です。Google Chromium の未修正脆弱性セキュリティ研究者により、Google が公開した未修正の Chromium 脆弱性が報告されています。この脆弱性により、ブラウザが閉じられても JavaScript が実行し続けることができます。2022年12月に報告された脆弱性ですが、2月に修正済みとマークされたにもかかわらず、実際には修正されていないという問題があります。これは数百万人のユーザーに潜在的な影響を与えています。Chromium の重大脆弱性、さらに、Google Chrome に関する新しい脆弱性が報告されています。CVE-2026-9111 WebRTC のユーズアフターフリート CVE-2026-9110 Windows UI の不適切実装の2の重大脆弱性です。これらの脆弱性により、攻撃者がコードを実行できる可能性があります。バージョン148.0.7707.18.100.718.107.19 へのアップデートが推奨されています。Chrome ユーザーは至急アップデートを確認することが重要です。CISA の脆弱性報告、フォームセキュリティ業界に対する重要な新ツールが公開されました。CISA が新しいフォームを公開し、技術ベンダーと研究者が基地の悪用済み、脆弱性 KEB カタログに脆弱性を指名できるようになりました。木曜日の朝の段階で、KEB カタログは約1600の脆弱性をリストしています。これは脆弱性情報を迅速に共有し、全体的なセキュリティを向上させるための取り組みです。興味深いデータとして、KEB カタログに追加された脆弱性は非 KEB バグの3。5倍の速度で修復されるという報告もあります。これは悪用の可能性が明示されることで、修復の優先度が上がることを示しています。トレンドマイクロ APEX 1 0 Day 脆弱性トレンドマイクロ製品に関する警告です。CVE-2026-34926 という0 Day 脆弱性が、野生での悪用が確認されました。この脆弱性は、ディレクトリトラバーサル問題で、認証されていないローカル攻撃者が、APEX 1サーバー上のキーテーブルを変更して、悪意のあるコードを注入することができます。CISA は6月4日までの修復を要求しています。スプランク複数脆弱性ログマネジメントの大手ベンダースプランクでも複数の脆弱性が報告されました。CVE-2026-22138 CVE-2026-22139CVE-2026-22140 という3つの脆弱性です。これらにより、機密データアクセス、ログ内の機密情報露出、サービス拒否が可能になります。スプランクエンタープライズ、クラウドプラットフォーム、AI ツールキットに影響しています。クロマ DB のリモートコード実行脆弱性 AI システムが使用するクロマ DB という機械学習データベースに、重大な脆弱性が存在しています。CVE-2026-45800-29 という脆弱性で、認証されていない攻撃者が2のコードを実行できます。ヒドゥンレイヤーの研究者は、認証チェック前に悪意のある AI モデルがフェッチされることを発見しました。これは AI システムを扱う組織にとって深刻な脅威です。Ubiquiti Unify OS 複数脆弱性ネットワーク機器。メーカー Ubiquiti の製品にも複数の最大重大度脆弱性が見つかりました。CVE-2026-34910 CVE-2026-33000CVE-2026-34911 です。特に懸念される点として、約10万のユニファイ OS エンドポイントがインターネットに公開されているという報告があります。これらは、権限なしのリモート攻撃が可能な最大重大度の脆弱性です。ドルーパル SQL インジェクション脆弱性ウェブサイト構築プラットフォームドルーパルでも重大な脆弱性が報告されています。CVE-2026-9008-12 という SQL インジェクション脆弱性で、認証なしで悪用可能です。複数のバージョンに影響し、 ドルーパルは野生での悪用試みが検出されたことを確認しています。ラングフロー CORS 脆弱性オープンソースのワークフローツールラングフローでも脆弱性が報告されました。CVE-2025-34291 で、過度に許可的な CORS 設定とセキュアでないクッキー設定により、クロスオリジンリクエストでトークンを投与できます。CISA は6月4日までに改善するよう指示しています。AI エージェント向け、セキュリティ予算セキュリティ投資のトレンドとして、オムディアの調査により興味深い事実が判明しました。エンタープライズアイデンティティリーダーの 36% が、AI エージェント向けプロジェクトに独立した AI 予算を活用しているということです。これは AI エージェント向けに、新しいアイデンティティセキュリティレイヤーへの資金が必要だと認識されていることを示しています。マイクロソフトのオープンソースセキュリティツールポジティブなニュースとして、マイクロソフトがセキュリティツールをオープンソース化しました。ラムパートとクラリティという2つの AI、エージェント開発用セキュリティツールです。ラムパートはテストハーネスで、クラリティは設計レビュー用構造化会話ツールです。これらのツールがオープンソース化されることで、広くセキュリティコミュニティで活用される可能性があります。フリッパー1モジュール型、プラットフォームセキュリティリサーチャー向けの新しいハードウェアプラットフォームが発表されました。フリッパー1は、ロックチップ RK35716SOC を採用し、8GB RAM、デュアルギガビットイーサネット、Wi-Fi 6E を備えたモジュール型プラットフォームです。これは従来のフリッパーデバイスからの大幅な拡張です。NPM の 2FA バイパス。トークン削除パッケージマネージャー NPM がセキュリティ対策を強化しました。5月19日、NPM はプラットフォーム全体で 2FA なしで公開を許可するすべてのトークンを無効化しました。これはミニシャイハルド攻撃に関連した対応で、チーム PCP が関連するキャンペーンにより、500以上のプロジェクトで1000以上のパッケージバージョンが侵害されていました。クロージング本日は、ファースト VPN とキムウルフの摘発逮捕、Google API キーの削除後の機能継続問題、タンスタックの供給チェーン攻撃、複数の重大な脆弱性の悪用など、セキュリティ業界にとって重大な事案をお伝えしました。脆弱性の悪用が初期アクセスの主要な手段となっており、また人間のミスがブリーチの大半に関与しているというベライゾンレポートの指摘は、すべての組織にとって重要な示唆を与えています。セキュリティ担当者の皆様におかれましては、今回お伝えした脆弱性情報や攻撃トレンドについて、ぜひご組織内で情報共有してください。特に脆弱性の修復、MFA の導入、サプライチェーンのセキュリティ監視は急務です。気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認ください。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。